今日はお便りです。僕はよく鈴木喜一郎小説講座で、終作でね、書くときには自分と同世代の人物にしましょうやっていう話をします。で、それについての質問がもうほぼ同じような内容の質問が2つ来ているので、まあそれにお答えするような形で話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じ取ったこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。というところで、質問です。質問いただいた質問、お便りね。ラジオネーム同式さんです。先生が受講生の方に対して自分と主人公と同世代にしてみようと提案されることがありますけれど、これは小説の時代背景は今の自分の生きている場所ではなくても構わないけれど、設定された状況の中に自分と同世代の人間を置いてみたらどうなるか考えてみようという理解でよろしいでしょうか。あともう一つ、よくお手紙をくださる、お便りをくださる、ラジオネーム、実は受講生の Y さんです。講座の際に、新人賞を目指す場合、自分と同じ年齢、性別、専門分野を持っている人物を主人公にした方が、無難であるという趣旨のことを、おっしゃっていたと思うのですが、っていう、まあ、そんなお便りをいただきました。これ、講座の時には、なんせね、作品は個人差が大きいので、その人その人に対して人ごとによって言うことって違ってくるんだけれど、まあとりあえずまず長編を書き上げたらまず埋めようって話をしているので、最初の長編についてはもう埋めればどういう形でもいいので、まず埋めようって話はしてます。で、最初の一作を埋めることができたら、じゃあその次の、作品は、まあその作品の出来次第なんだけど、ほとんどの場合何が書いてるかわからない。例えば、テーマがわからない、ストーリーがわからない、作品舞台の背景がわからない、で、ストーリーがぐちゃぐちゃに矛盾してるなんていうことが、これ、まあ合わせ持つのが大体普通です。で、まあ最初の一作だったら、まあそうだよねっていうことなので、で、まあそれは気にしなくていいから、じゃあ次これやろうね。まあとにかく最初、締め切りまでに埋めることができるっていう初期の目的が達成できたんだったら、それで十分 OK なので、次は次のステップでこういう形でやろうねっていう時に、登場人物を自分と同世代にするっていうこと、それから現代日本を舞台にしようということ、それから超能力や魔法など超自然現象を扱わないようにしようっていう、まあその3つの縛りをつけて話をするようにはしてます。これどういうことかというと、自分と同世代にしておくと、とりあえず視点者ね、視点者を自分と同世代にしておくと、とりあえず視点者のキャラクター設定っていうのは、キャラクター設定のうちのその年齢だとかさ、要は人物を作るときに、中年だとか学歴だとかって、年齢だとか学歴だとか、その年に応じたその目の前の事件の反応しかの仕方っていうのが、その年齢によってやっぱり違ってくるんだけど、年齢や性別によってね。例えば中年のおっさんが、40過ぎのおっさんが女子大生描こうとすると、まず朝起きてメイクをするっていう、そこのところでまずつまずいたりするからね。女子大生がするメイクと、社会人になってからするメイクってやっぱり違ってくるしさ。で、そこら辺のところはもう男には分かんない。で、そこでつまずいたりするわけよ。で、 まあ、とりあえず自分と同世代にしておけば、まずはその、人物の取材だとかっていうことについては、とりあえずその違う取材のと違う面の取材にその時間は割けるからねということです。で、現代日本を舞台にするっていうことは、とりあえずその時代と場所ねについての取材っていうのは大幅にその省略できるので、で、まあ、その分その専門的な知識だとか、専門的な素材の調査だとか調べ物に当てられるということです。この現代日本っていうところでつまずくのが、意外とその現代日本っていうと結構戦後の日本ってみんな一緒くたにするけど、特におっちゃん以降はね、40、50になってくると、いや大学生も現代じゃねっていう思いがちなんだけれど、40、50のおっちゃんにしてみたら、ああ大学生を出すとそれって20年前だからね。いろんなディティールだとかが全然違ってくるので、現代日本ということだから令和5年6年そこら辺がやっぱり舞台だよねっていうことです。で、そうやっておくと、僕はほら歴史小説を書いてるので、歴史小説の場合だと着てる服がそもそも違うし、食い物も違うけれど、それを全部ゼロから作らなきゃいけないんだけれど、ゼロから作って調べなきゃいけないんだけれど、とりあえず現代日本を舞台にしておくと、まあ着る服だとかそういったものっていうのは周りを見回して、周りのことがちゃんと書ければ、とりあえず現代日本のことは書けるだろうね、書けるよねっていう、そういう推測のもとに言ってる。まあこの身の回りのことって書けない人多いけどさ、っていう、まあ書けないのが普通だったりするからね。で、まあそういう具合です。あと超能力や魔法など超自然現象を扱わないっていう、これは一番の大きな理由っていうのは、取材力をつけましょうねってことです。例えば誰かが死んで、まあ殺人事件を扱うこと一つにとっても、目の前に死体が転がってた時に、じゃあこれをどういうふうに扱われるのかっていう、つまり死体が転がってる場所によって警察が来るか病院が来るか、警察が来るか救急が来るかって差がある。警察が来てもそれが事件性があるかどうかによって殺人事件が成り立つかとか、まあそういう下調べっていうのは調べ物をつく、する、習慣つけましょうということです。で、超能力や魔法っていうのは、とりあえずそれがあると、まあ何でも解決しちゃうので、そうすると調べ物をしなくなるよねっていうことがあります。あと異世界を作るときに、異世界ファンタジーを作るときに、架空のものを作る場合、自分の頭の中でだけで作ったものの場合、大抵自分の頭の中で作ったものというのはすでに他人が、作ったもので、それを無意識のうちに丸パクリしてるっていうことは結構あることです。で、まあそういうことを防ぐためにも取材力をつけておくっていうのは、間違いないよねっていうことはあります。あと、まああんま傾向と対策という言い方はどうかとは思うんだけど、ストーリーがうまくても予選は通らないんだけど、ディティール、登場人物をしっかり作り込むことと、あと作品の取材をして背景取材をしておくと、まあ予選は手堅く通るので、まあまあ、まあまあ最終には残ります。人物造形とね、そういった背景取材ってきっちりやっておくとね、まあそれはたくさんその最終まで残った人たちを見ててつくづく思うのでね、そこから先のプラスアルファはこう運も左右してくるけれどねっていうことです。だから、まあ自分と同世代にする、自分日本現代日本を舞台にする超能力は魔法など超自然現象を扱わないっていうことっていうのは、まあ、とりあえずやってみる、 で、とりあえずそれで一作を書いてみて、で、そうすると足らないとこが見えてくるのと、見えてくるし、まあ得意なとこも見えてくるからね。で、それでやっとこうかな。やるといいよっていう、まあそんな話です。この番組では皆様からのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。あなたはなぜ小説家を目指すのか、今更聞けない小説の欺瞞といったテーマのお便りも募集しています。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。